皆さんこんにちは。ニュースで韓国語です。今回は月一恒例、ソウルにいながら最新の K-POP に全く詳しくなれない私、ヨッシーが東京にいるプロの音楽ライターにトレンドを教えてもらう謎企画、ソウル東京 K-POP 通信です。
イエイ！
Spotify でお聴きの方はトークと音楽を一緒に聴ける音楽ありバージョンを、それ以外でお聴きの方はトークをお楽しみください。お相手は、はい、K-POP 番長でおなじみ音楽ライター松本拓夫さんです。
はい、松本です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、東京なんかコロナが結構な
ね、増えちゃいましたね。
増えちゃいましたね。こちらもなんかすごい勢いで増えてるんですけどね。
あ、やっぱりそうなんですか。
はい、
9月にね、僕ようやく韓国ちょっとチケットも手配して行こうかなと思ってるんですけど、ちょっとまた不安ですよね、これだとね。
9月ぐらいだったら大丈夫じゃないかなとか思
う。駆け込みセーフですかね。
というわけで、はい、今日もまた松本さんと K-POP 音楽事情をお話ししながら進めていきたいなと思いますけれども、
はいはい、なんかでもこの3回目を迎えてもうすでにカラーができてるっていうか、この番組はですね、他では全く扱わないっていう、その誰も手を出さないの最新事情っていうか、それをこうね紹介するっていうのも価値があるなっていうのを、そろそろね、これがカラーなんじゃないかって感じがしましたよね。
そうかもしれないですね。なんか意外とこう、熱心に聞いてくださってる方がいらっしゃるので、おそらくお互い全く守備範囲が違うっていうところが
ね、それが面白かったりするんでしょうね。なんかどっちもなんかはいはいはいじゃなくて、それぞれカードが違うっていう、ね、出すカードが、
今回松本さんが、ご紹介していただけるのが、
はい、
はい、音楽と、K-POP とキリスト教。
はい、実を言うとですね、意外とみんなこう分かってるようで、この話誰もしてなくてですね、別にタイムリーでこう今の時期だからってわけで喋るわけじゃなくて、昔からK-POP の魅力って何かって話でよく出るのは、やっぱ聞くと元気になれるとかね、ポジティブな気分になれるっていうのがあるんですけど、まあそこに少なからず間接的にでもですね、やっぱりキリスト教の影響ってすっごい感じるんですよね。で、専門用語でいくと CCM というですね、正式に言うとコンテンポラリークリスチャンミュージックっていうね、これって意外と日本以外のですね、アメリカとかヨーロッパもそうなんですけど、独自のジャンルであるんですけど、要は教会とかでみんなでこう神様に対するこの信じるものに対する喜びとかをね、みんなで歌うっていうジャンルがあるんですよね。
はい。
で、例えばなんですけど、まあアメリカで言うと、ね、アレサ・フランクリンでしたっけね。
ああ。
ゴスペルとかですが、わかりやすい例ですかね。ね、あれだって思いっきりキリスト教の影響を受けてっていうか、そのまんまのその宗教の心をこう私をアピールするのよみたいな曲ばっかりですよね。
そうですね、言われてみれば。
で、あと前回も出ましたけど、ビートルズのね、ジョージ・ハリスンとかも、インドのね、ああいうこう、宗教っていうか、神への喜びみたいなのを歌って、それがヒットしちゃうわけですもんね。
ありましたね、そんなことも。はい。
ねえ。だから、やっぱりその、日本以上にこう、もっとこう、宗教と大衆音楽って繋がってて、K-POP も例外じゃないっていうことなんですよね。
はい。なるほど。
で、吉野さんね、今、韓国じゃないですか。
はいはい。
で、まあ何度も言ってるから今更の質問なんですけど、街とかで夜とか、十字架のネオンっていうんですかね。夜、こう、ああ、教会多いなとか思いません？
教会はめちゃくちゃ多いですね。この、うちの周りにも本当に、
やっぱり、
たくさん、あるし、一つのなんかブロックに一つぐらいはありますね、なんか。
そうですよね。なんか僕も旅行してて夜とか歩いてると、十字架が光ってる建物あるな、みたいなんで、あれ、教会だ、みたいなね。
まあ、音楽との関係で言うと、本当に熱心な方々は、イエスを称える歌を街中で歌ってますよね、この。
バスキングっていうんですかね、路上でやってるわけですかね。
路上で、なんかすごくよく見ますよ。まあ僕がソウル駅の近くに住んでるっていうのもありますけども、駅のあたりではほぼ毎日のようにやってるし、
ま
あ、昔ほど多くはなくなったかなという気はするけれども、やっぱり今でもやってる人たちはいますね。
なんかまめにこう僕もチェックしてるわけじゃないんですけど、資料を見ると今のところやっぱり国民の3割ぐらいがキリスト教信者じゃないかみたいなね。
そうですね、やっぱり社会的にも政治的にもやっぱりキリスト教の影響って強いですよね、うん、ここの国は。
そうですよね。なんかインディーズミュージシャンと僕直接話す機会とか一時期よくあってですね、酒飲んだりして話すとやっぱり、明日は予定どうなってんのみたいな話すると、いや教会行くみたいなね、
うん、
ああそうなんだみたいな場面が時々あるんですよね。
結構本当に教会っていうのが地域とかのいろんなコミュニティをきちんとつながっていたりする側面がかなり大きいので、うんうん、やっぱそこはなんかちょっと日本とはだいぶ違う光景だなと思いながら、
ね、はい。なんかやっぱりこう日本とじゃあどっちがいいって話じゃないんですけどね、
うんうん、
やっぱり日本だとそこまで食い込んでっていうか、こう信仰を外の人にある程度言うっていうこともないだろうし、まあ例えば僕なんか浄土真宗ですけどね。
おお、そうだったんだ。
いやそれは親からずっとっていうだけで別にっていう話もありますしね、クリスマスケーキも食べますしみたいな感じですよね、
そうですよね、うん、はい。なのでそういった流れでこうご紹介いただける曲が、
そうですね、曲一回ちょっとかけてから話しましょうかね。
そうですね、
はい。僕は個人的に、もう90年代から K-POP を追っててですね、
はい、
いろんなヒット曲を聴いてるんですけど、やっぱりこれが一番そのキリスト教を感じる曲だなっていう、うん、日本にはないなっていう曲がありまして、
はい、
じゃあそれを聴いていただきましょう、はい、G.O.D. というボーイズグループで、チョップル花、ろうそく一つどうぞ。はい、G.O.D. ってね、第一次世代っていうか K-POP でもいろんなアイドル出てたんですけど、比較的こうお兄さん、親しみやすいお兄さんイメージで出た、未だに活躍してますよね。
うん、いや個人的にはすごい懐かしいなと思いながら。
あ、そうですか。
ええ、
もうねだいぶ前の曲ですもんね。これ20年ぐらい前の。
23年前ということで。
ああ、やっぱ古いわ。はい、
ええ、
ね、ただこの曲なんかもうイントロがね、じゃーんじゃっちゃっちゃーんってもうオルガンで、もう明らかにゴスペルのあそこの意識した始まりで、うん、みんなでこう手拍子しながら歌おうみたいな感じで。歌詞もですね、
うん、
まあチョップル花、ろうそく一つっていうことで、暗闇の中でも僕が照らしてあげるからその明かりについておいで、一人じゃないよみたいなね、
うん、
でイントロも世界には僕らなんかよりももっと苦しんでる人がいますって、その人たちを励ますためにみたいなね、これいい曲だなって僕大好きなんですけどね、うん、
やっぱなんか本当、うん、ゴスペルそのものって感じがありますよね。
そうで、うん、これが未だに僕もちょっと今回紹介するために、うん、ストリーミングサービスで、
はい、
GOD っていうベテラングループの人気曲こう上位の見てたらですね、うん、やっぱりこのチョップル花が入ってるんですよね、うん、
入ってます
1位に、
うん、グループ名がそもそも GOD だしね。
あ、そうだ、気づかなかった。神ですからね。
そうですよ。
そうか、もともとだからそういうなんか方向性としてはあったってことでしょ。
やっぱり大きな影響を与えてるんじゃないかなと思っていて、うん、よくほら K-POP のルーツのところで言われるのが、うん、在韓米軍の影響って あったっていうじゃないですか、ね、で、うん、K-POP ってやっぱりとっても R&B とかの影響をすごく受けていて、やっぱりラップとかを丸ごと取り込むみたいなところとか、うん、まあかつてヨンさんにあった、うん、在韓米軍の、
うんうんうん、
そこの隊員たちが夜中にこうイテウォンとか近くの、うんうんうん、繁華街でこうやっていた音楽、そういったところを通じてこうやっぱり韓国人も交流が生まれていって、うんうん、っていう話はまあよく言われるんですけれども、
そうですよね、うん、R&B ね、リズム&ブルースとか、うん、まあ、黒人の人たちが主にやっていたというあたりのジャンルっていうのは、すぐその即効性があって踊れてですね、盛り上がれるってことで、やっぱそれはやっぱ基地を中心にっていうのは、日本も若干ね、その影響はありますけど、やっぱり黒人音楽の影響が、韓国にもたらしたっていうのは強いでしょうね。
強いと思いますね。まあ日本の場合は、おそらく終戦直後なんですよね、やっぱり雪村泉とか、
ジャズなんですよね。
進駐軍向けの歌手でやっぱりこう 有名になった人とかいたんだけども、
う
ん、
だからやっぱりこう密接度って言ったら日本と比べ物にならないっていうか、まあ、それが血となり肉となり K-POP になったっていうのもあって、
うん、
そうだからあのブラックミュージックとかそのキリスト教とかいろんなものがミックスされてそれがバックボーンになってるっていうのはあの間違いないと思うんですよ、
ね、そうですね、うん、
チョップル・ハナ書いたね、
はい、
ろうそく一つ書いたのがパクチニョンでね、
おお、そうだったんだ、
あ、なんでですか、
いやいや、
あの雰囲気ってもう彼が作ったとしか思えないっていう、
おお、
そうなんです
よ、なるほど、パクチニョンまたの名を最近ではもう J.Y. パーク、
J.Y. パークね、20のね育ての親みたいになってますけど、やっぱりねパクチニョンってねやっぱり数年前にあの何のために生きるのかってエッセイ出したんですよね。
出しましたね。
で、僕も仕事で、ちょっとこの J.Y. パークさんを紹介する記事書いてよっつって、やっぱりこのエッセイ読まないと書けねえよなと思って、それで最初の70ページぐらいまでかな。なんか、いや、もう子供の頃からどうのこうので、どうのこうのって、いや、これやっぱ面白いなと思って、100ページ近くなってきたら、あとキリスト教の話なんですよね。
ひたすらそうでしたね、あの本はね。
あれびっくりしましたよね。
いやー、なんか僕も半分ぐらい読み飛ばしたかなっていう感じ。
言っちゃいましたね。僕も読み飛ばしました。なんでこんなにこう信仰の話するんだろうぐらい、ものすごい、多分これって、多分、うん、テーマとしてはそっちの方を言って書きたかったんでしょうね。
あ、なんかそれはあの確か前書きのところに書いてあったかな。なんで私がこの本を書いたかといったら、うん、やっぱり一人でも多く神の救いを得てほしいからだみたいな。
そうそうそうそうそう。だから興味ある人今日本語版出てますからちょっと読んでほしいんですけど、これはねなかなかの名著って迷えるの方の名著ですけどね。
なかなかちょっとびっくりする本でしたね、
うん、
あれは、ね。
すごい本ですよね、うん。奥さんとこう離婚してその時にこう進路っていうか方向性をいろいろ考えた時にキリスト教があったってことなんですけど、ね。
おそらくそうですね。まああとはアメリカ進出に失敗して一回撤退して、
そうそうそう、あ、そうだ。
韓国に戻ってきたあたり、だからその辺で相当迷いがあった段階で。うん、
へこんだんでしょうね、かなりね。
かなり落ち込んだんだと思いますね、やっぱり。
で、今みたいな話を聞きつつ、さっきの、あの、ろうそく一つの歌詞見るとですね、泣き崩れますね、本当にね。大変だったんだろうな、みたいなね。
多分、J.Y. パークがそういう難しい境遇に陥るのって、2000年代後半なんですけど、
結構。これ、そっか、ちょい前ですかね。
この曲はね、もう少し前なんで、だからやっぱり相当ベースとしてそういう、こう
なるほどね。
やっぱりベースになんかこういう考え方があったんだなっていうのはなんかこの曲を聴いて改めて知りました。
あ、今確認したら2000年のヒット曲ですね。
そうそうそうそうそう。
するとまだもうちょいそこまで、あの、そこに落ちてるわけじゃないってことなんです
ね。そう。今ではなんかもう自前で聖書のなんかこうレクチャーをするぐらいキリスト教に通じたという J.Y. パークですけども。
そうですよね。だから、僕ね、いつもこう、J.Y.P. エンターテイメントって彼の起こしたね、事務所から出てくるタレントさん見るとね、いろいろ、やっぱりね、キリスト教じゃないですか、そのムードを感じるんですよね。他ほら、大手の事務所ってたくさんあるんですけど、例えば JYP の他だと SM とかだと、同じファミリーでもそこまでの雰囲気はないっていうか、はい、とんがったアーティストの、才能あるアーティストの集合体みたいな感じで、21とかあそこら辺がいた YG ですね、
はい。
YG はやっぱりこう、ソテジのメンバーが、ソテジはアイドルのメンバーが作っただけあって、ヒップホップとかね、
はい、
R&B を特化してっていう、その音楽的な特化があるんですけど、やっぱ J.Y. パークのその作った事務所はファミリーっていう雰囲気がすっごいあるんですよ。
ああ、なるほど。
で、一回あの職員がなんかそのアンケートみたいなのを取ってるのがあって、有名な事務所のそのいいとこ悪いとこみたいなのをアンケート取ってるときに、離職率とかそういう意味では、
はい、
どこもやっぱり残業多いしお金もそんなにって大変なんだけど、うん、JIP はやっぱファミリー的要素が強いっていうんですよね。
へぇ
ー、うん。だから職場の雰囲気もそんな感じなんで、うん、で、この間かな ?TWICE ね。
はい、TWICE。
JIP の TWICE が契約更新で全員再契約にサインしたっていう。
ね。
これね、うん、相当アイドルでは珍しいんですよ。
そうですね、
うん。うん。 何かしら数名は辞めたりとか、事実上解散みたいになるんですけど、9人もいて全員再契約って、よっぽど居心地がいいのかなっていうね。
ねえ、なんかもう私絶対、パクチーの先輩についていきますって感じなのかな。
そう。もう迷わず、こんなに私たちをこう、懺悔室で話を聞いてくれて、みたいな、ね、ノリがあるのかなって。
二重のね、オーディションの番組でも、J.Y. パークさんひたすら、祝福です。祝福ですって強調してましたから。
やっぱりそうか。
ええ。あれはやっぱり、おそらく音楽活動を顔を向き合わせてやる中でも、きっとそういう影響って結構強いんじゃないかなと想像しますけど。うん、
ね、JYP に限らず、やっぱりバックボーンで K-POP って、キリスト教と繋がったり繋がってないようなムードがあるから、世界進出にも一役買ったのかなっていうかね。
ああ、なるほど。
それは僕すごく感じるんですよね。
ええ。うん、
いろんな要素があって、いろんな理由があると思うんですけど、やっぱり J-POP と違うところってのは、やっぱそういうところもバックボーンとして見え隠れしてるっていうのはすごく強いなって思いますよ、
ね。ああ、そうですね。はい。またちょっとそういったことにも思いを馳せてみると、いろいろまた違った聞こえ方がしてくるかなと思いました。ね、はい、
うん。これって別に良い悪いな話じゃないし、音楽の血となり肉となった、うん、ね、一つの要素って話ですからね。知っとくと、いろいろ聞くときの深みにつながるって感じですかね。
はい、そうだと思います。
はい。はい、
というわけで、では、はい、次は私の番というか。
そうですね。
はい。今回はですね、K-POP ならぬ、諸村ポップというジャンルで、いきたいと思います。
いいですね。
はい。ちょっとまずは一曲。うん、紹介させていただきたい。
曲から
行きたいなと思っております。うん、チョソンポップとは何か。まあ、まずは聞いていただきましょう。ソドベンドゥで、ペンノレ。
うん。
はい。ということで、なんだ、また、国学とポピュラーのクロスオーバーかと。
前回のね、イナルチとか、はい。流れではありますよね。
そうですね。まあ、チョソンポップって、彼らが自分はチョソンポップの創始者であるって言っているんですけども、うんうんうん、この、まあ、チョソンっていう言葉は、まあ、朝鮮ですけど、うん、まあ、日本で言うとなんかちょっと、お江戸とか江戸とかそういうニュアンスで、近代以前の古いっていう、なんかそういうニュアンスに使われることも結構ある言葉なんですけど、うんうん、このソドベンドゥ、っていうのが、ボーカルのソド君という人を中心にした6人組の男性グループで、実はこのソド君という人は、中学まで音楽中学校でパンソリの英才教育を受けていて、うん、で、ただ大学は、実用音楽科作曲コースというところに、うん、で、その実用音楽科の、卒業生たちでバンドを組んでやっているというのがこのソドバンドなので、だから、イナルチとかその前身になったシンシンっていうバンドが有名なのがあるんですけども、うん、ここ
は、シンシンね。
はい。軸足はぐっと国学の方に置いてたんだと思うんですよね。うんうん、やっぱり、あくまで彼らはやっぱ国学なんだと思うんですけど、うん、こっちは、もうちょっとコンテンポラリーでポップの方のよりで、うん、で、ミニアルバムとか聞くと全く国学要素ゼロの、曲とかもあったりして。
クロスオーバーしてますよね、も
うね。そうですね、うん。すごくなんかやっぱりマイルドで聞きやすいというのが、
うんうんうん。
で、メロディアスですごくスケールの大きい音を作るなというのも僕は個人的には気に入って。
なるほど。
はい。
ちょっとアバンギャルドのね、アグレッシブな要素もあるし。
そうそう。
その方はね。
この実は彼らが登場してきた、きっかけというのは、3年前に謎の、番組なんですけれども、そういう国学とそのポピュラーのクロスオーバーのバンドコンペティション的な、はいはい、イカ天的な番組があって、
うん、
そこで3ヶ月ぐらいずっとこう、この人脱落、この人通過みたいな感じでやっていくんですけど、そこで実は優勝したグループなんですよね。
うん、まあだから、この間見に行ったっていう場所も国立劇場でしょ？
あ、そうそうそう。ね、あれはね、そういうロックフェスなのかな？あれは、ヨウラクフェスティバルっていう、
うんうん、
まあ、国立劇場で、要は、まさにその、国学とポップスのクロスオーバー的なアーティストたちがいっぱい集まって、という、うんうん、なんですけど、そう、見に行ってね、びっくりした。まず、このソドバンドがチケット取れない。
ねえ、なんか、お客さんも満員だったっていうね。
そう。うん、いや、このグループだけ満員なんですよ。
へぇ
ー。でね、行ってみてびっくりしたのが、また客層が幅広い。
あ、じゃあ、やっぱりちょっとおじさん、おばさんとか、ちょっとイメージしがちじゃなくて、もっと幅広いって。
幅広いですね。前の方で黄色い声を上げているのは、やっぱり20代の女性だし、家族連れあり、おじいちゃん、おばあちゃんあり、おじさん、おばさんありで、なんか子供から年寄りまで、なんか安心して聞ける、そういう位置づけなのかなっていう。
日本じゃないですね、絶対そういう聞き方はね。
ないですね。いくら国民的バンドって言われてるグループでも、もうちょっとやっぱ客層は絞られてきますもんね。
そうですよね。なんかその話を聞くといつも思うんですけど、まあ K-POP のこう大きな潮流っていうのはダンスミュージックなんですけど、
ええ、
一方でいろいろこう、違う潮流もあってですね、その一つが何でしょうね、はい、国学とかね、古いものを現代と融合して何かを作るっていう流れっていうのは、どこの国でもあるんですけど、韓国は特にね、それはずっとやってきてんですよね。
そうですね。やっぱりなんか民族主義的な傾向もやっぱり日本よりは強い国なので、うんうん、そういう、こう、
ね、
伝統を大事にしよう的な文脈で、
意識高いですよね、そこはね。
うん。まあそういうのでやっぱりこう政府がたくさんお金を出したりとか、きっとそういうことがあるんだと思います。育成もやってるし、そういう番組が、そういうなんかテレビ番組ができるっていうこと自体も。
そうですよね。うん、なんかこれちょっと話がそれるかもしれないんですけど、タレントさんでマツコ・デラックスさんがね、
はい、
ぽつりとね、やっぱり日本って形のないものにお金出さないわよねって言ってて、なんか物で見えてるやつにはこう支援するけど、音楽とかね、後回しにしがちだって話をしてて、まあでもそれは思うなーっていうのが、そういう今回のこの国学とかね、ミックスしてるのもそうですけど、こういうのも政府の支援がないと、広がりができないし、海外受けもしやすいんですよね、こういう音楽ってね。ここに手こ入れしてるっていうのは、まあ、国が違うから、比較はできないんですけど、まあ、ありだよなと思っていつも聞いてるって感じですかね。
あと、まあ、やっぱり、どうしてもなんか伝統音楽の世界って、すごくどの国もそうだと思うんですけど、敷居が高くなってしまう、なんかやっぱり形式主義に、
ね、
やっぱ形式主義を優先してしまって、そのこの形を守らないものは邪道だとか、この形でなければならないみたいな、ところにな
んかこう陥りがちですよね。
はまってしまいがちなのがある中で、やっぱりその新しいものをどんどん取り入れて、いろんな新しい感覚で作っていこうよっていう、そういう感覚はすごく僕は大好きで。
そうですよね、こういう部分っていうか、商業的にはいろいろ大変なんだろうなってところに国が手こ入れするっていうのは、僕は全然悪くないっていうか、と思いますよね。
そうですね。で、この話の冒頭で紹介したペンノレっていうのは、まあ船歌、はい、やしるわけじゃないですよ、
誰もそう思わないですなんか、白木のカバーですかみたいな、ね。
実は、民謡としてはすごくスタンダードな曲で。
有名なんですよね、これね。
そう、風流なとても歌で、まあ、船に乗って、もう心配事なんか、もう水に流してしまえ、みたいな、うんうん、そういう、まあ、地域によっていろんなペンノレがあって、アリランと一緒なんですけれども、うんうん、なんかそれをまあ、彼らなりにアレンジして作った曲なんですよ。うんうん、ただなんか、この曲もちょっと、やっぱり、これ、伝統、要素強くて、なんかちょっと辛いなと思う方がいらっしゃるかもしれないので、うん、ちょっともう一曲聴いていただきたいんです。
はい、
これが、ソドベンドゥピョンハエアリラン。はい、ということで2曲目をお届けいたしましたが、うん、こちらはグッとポピュラー寄りになって、
ね、
平和のアリランというタイトルの曲なんですけど、これがなんか最近新しくリリースされた曲なんですけれどもね、ライブでもやってましたけど、もしかするとなんかちょっと盛り上がってくるかもしれないなというチケットが取れないっていう状況、もちろんオリンピックスタジアムのチケットが取れないっていう話ではないんですけれども、それでも国立劇場の中ホールが2回公演全部売り切れてしまうぐらいの、
こういうのってもう典型的な継続は力なりでね、ずっとやってるとこうどんどん洗練されていくって、はい、みんなのより広い範囲のお口に合う音になるっていう感じでして、うん、で土壌も臭みを取ったら美味しくなるみたいなもので 誰のお口でも合うようにっていう試行錯誤を経てずっとやってきたんですけど、彼らの場合もうちょっとこう、なんだろうな、右脳的な雰囲気もあって、
は
あ、ちっちゃい頃からずっと、もう一つの音楽のジャンルとして、パンソリとか伝統音楽とか聴いてきて、それがもう自然と、こう入ってきて作ってるなっていう。一昔前の世代だともうちょっとこう、海外に出るにはもうちょっとこう、自分ところのアイデンティティをみたいなところがあるんだけど、
ええ、
そこまでの気負いがあんまり感じないなっていうのが、まあ新しい世代かなっていう気がしますね。
そうですね。うん、本当に、ライブで紹介されてたんですけれども、うんうん、これは6人組のバンドで、まあ通常5人じゃないですか、うん、バンドって大体。で6人目は 何のパートの担当なのかっていうと、打楽器が2人いるんですね。その、
うんうんうん、
通常のドラムスのパーカッションとは別に、うん、ボンゴとか、あと、プクっていう、まあ、韓国の伝統的な太鼓、
はい、
あとか、まあ、そういうその他の打楽器、いろんな打楽器を担当する子が1人、
うんうん、
別にいるっていう編成で、でどうもなんかその、伝統楽器は後から加わった。
あ
とから練習して
それありきじゃないんですね。
そうだから必ずしも伝統音楽ありきのバンドでは全然ないっていうところがね、うん、ちょっともしかすると今後ヒットチャートに登場してくるかもしれないなというちょっとこうもしかしたらブレイク前夜なのかもしれないってちょっと期待をしながら見守っているバンドです。
すごいですね。このフュージョン系の音楽に K-POP とキリスト教ってこんな話題やってる番組って他ないっすよね、これ。
ないと思います。本当に、ええ。これをまたなんか楽しんで聞いてくださってる方がいらっしゃる
いるっていうのもね。
ねえ、また不思議というか、いや、なんか結構、熱い反響をいただけるので、ありがたいことです。
なんか僕あんまりこう、直接っていうかダイレクトにそういう声聞いたことないんであれなんですけど。
あ、そうですか。
結構好評なんですかね。
結構ツイッターのアカウントにはなんかいろいろとメッセージが飛んでくるようになりまして、本当にありがたいことです。
なんかもう僕切り離してヨッシーのフュージョン音楽でゴーみたいな番組にしちゃった方がいいんじゃないのかなっていう。
まあ、それ、まあ、それはや、これは多分ね、松本さんとの掛け合いでこそ面白い話だと思うんで、またちょっと、次回は何やろうかなと、毎回。
まあでもね、1ヶ月経てばね、また話したいことも出てくるし、
ね、きっとそうですね。はい。
今回僕が話したのなんか、ほんとここのところ、ずっと昔から思ってたことがあることきっかけで、
はい、はい。
っていうことですもんね。
なるほど、なるほど。うん、はい。では、次回は通常通りニュースで韓国をお届けする予定です。この企画の第4回はまた8月末、または9月上旬ぐらいにお届けできる
ぐらいですかね。
はい、うん。思っております。はい。今回のゲストは、K-POP 番長、松本拓夫さんでした。ありがとうございました。
はい。こちらこそありがとうございました。
は
い、
それではまた来週通常バージョンでお目にかかります。さよなら。
さよなら。